Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1775回、11月23日です。皆さん万事しまして、みっちゃんです。そして、
きちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。なんか仕事したのに元気だね、あなた。
元気だよ。月ちゃん仕事してないのに元気だね。
仕事してないのに元気でね、仕事し、何？何
はい。勤労感謝の日、ブラックフライデーでしたけど、充実した一日でしたか？
はい。あの結構真面目に家のことしました。
大掃除？
大掃除っていうかあの衣替えの後半戦と、
うん、
それとあのエアコンのフィルター掃除。で髪染めた。
手は焼いたね。
た
髪染めたけど失敗したと。
あ、色間違えた。まあその話はいいよ。
思ってた色じゃなかったというね。真っ赤かになっちゃったね。
真っ赤かになっちゃった。そんなバカな。
そんなバカな。マキキ。
マック、マックロクロスケになった。
予定してたよね。もうちょっと濃いくなっちゃったんだよな。
鏡見て髪の毛が黒いってびっくりした。はい。
でも白髪が目立たなくなったんだね。
ねえ、その白髪っていう言葉は言わないで。
白髪。
髪を染めただけ。
白髪染めた。はい、今日は寒かったよ。
うん、寒かった。
喫煙所が外にあるから風が吹くとおおって感じでしたけどね。
そうにゃいいじゃん。
は？
そうだったらいいじゃん。
そんな もうちょっと暖かければいいよ。
さあ、
うん、
客がやって一理なし、お金を使って体を悪くするみたいな。
言われとねえわ。
なんで？なんで？
はい、皆さんは3連休初日いかがお過ごしだったでしょうかね。
なんか、
はい、うん、
3連休だっけ？なんか3連休だけど、3連休だけど、あの、うん、いいよね。なんか、
いいよね。ああ、世の中の人は。
なんか SNS とか見たら、なんか旅行に行ってる人とかおるけん、ああ、いい
ね、僕には関係ないしね。はい、まあ祝日ってことでニュースもね少なめではありますが、やってまいりましょうかね。
とりあえずやるんですよね。
ん？
とりあえずやるんですよね。
とりあえずも何もやりますね。はい、ということで本編に行ってみたいと思います。
はーい、
してるんだよ。ニッツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まず最初は iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple iPhone X 生産を再開か、 iPhone XS 売上不調を受けてという記事が上がってました。iPhone XS それから XR、 あ、いや、ごめんなさい、 XS と XS Max、売上が予想下回ってるということだそうですね。で、これらのモデルの減産に踏み切るとともに一旦生産を終了した iPhone X、 こちらの生産を再開したようだとザ・ウォールストリートジャーナルが伝えていますということですね。去年のモデル私も使ってますけども iPhone X、これの生産をどうも再開するということはそうですよ。
なんかそのなんかよくわからないな、そこが。
まあ理由としてはですね、10S、10S Max、それから 10R、まあ、それぞれ売れ行きが不調ということなんですけども、10S シリーズは有機 EL を使ってるんですよね、液晶じゃなくて。サムスンと契約結んで、まあ、有機 EL を使ってるんですけども、減産した 10S と 10S Max 分の有機 EL パネル、これを使わなきゃいけないんですよ。減産したといっても、ある程度の数は Apple さん買わなきゃいけないわけですよね。パネルを。有機 EL パネルを。で、減産した分どこへ回すかって考えたときに、そうだ、10を生産再開して、そっちにディスプレイを振り分けようということらしいですよ。
新しい iPhone 作ればいいのにね。
な、その新しい iPhone が高くて、売れ行きが悪いから、じゃあ去年の10にしようかってことだね。まあ、去年のテーマは安かないですけどね。
その時もっと安い廉価版の iPhone を作るのにそれを使えばいいのに、ダメ。
有機 EL はやっぱりどっちかというとお高い分につけたいんじゃないの、アップル的には。だから 10R の方はちょっとお値段安めだけど、あっちは液晶ですからね、有機 EL じゃなくて。
そんなに違うの？その私よくわからんけど、
まあお値段が違うんじゃないの、多分液晶と有機 EL だと単価がね。
私の iPhone7 は
液晶
十分ですよ、これで。
まあ今の液晶綺麗だしね。
あなたの iPhone X はその有機 EL ってやつ？
そうそう、有機 EL です。
違いが分かる？私の7と並べて。
そんなにわかんないと思うよ。
ふみちゃんはどうなん？どうなん？どうなん？どうなんよ。
ただ構造が全く違うんだよね。液晶パネルっていうのは、液晶のパネルの裏側にバックライトがあって、で、そのバックライトを光らせて、その光を液晶を通して色が見える。で、有機EL っていうのは、有機EL パネル自体が光るんですよ。だからバックライトがないの。有機EL には。
そしたらどう？
っていうふうにすると、バックライトがない分、消費電力は少なくなる。
あ、持ちがいいの？
そうそうそうそう。
それだけ？
あとは黒が、綺麗な黒が出る。有機EL の方がね。
綺麗な黒？
アプローチが有機EL ですよ。だから最初、スキちゃん、バックが白の時計のフェース使ってたでしょ、うん、あれを黒に今変えてるでしょ、
うん、
あれ白いままで使うのと今の黒に変えた状態で使うのでは消費電力全然違いますからね。黒い部分は基本的に電気使ってないから消費電力は少なくなるんですよ。
へえ。でもあなたさっき言っとった黒が綺麗って言ってたじゃん。
うん。
それの意味がよくわかん。
液晶パネルの黒と有機EL の黒は並べたら多分全然違いますよ。本当に黒くなる有機EL は。液晶パネルの場合は後ろからバックライトがあるから黒でもちょっと明るめな黒って言うとおかしいかな。
そっか、iPhone を真っ黒にしようと思ったやん、横のボタンを押して暗くしたけど、これはダメだ。これ違うんだよな。
それはまたちょっと違うな。
LINE の背景黒いのにしとるやつと比べたら。
比べたら比べたら。
こっちの黒の方が明るい？
明るい？黒が明るい黒。黒が明るい。
黒いよ。
黒いよ。黒いよ。
色が綺麗。やっぱ明るい。
あ、有機EL の黒の方がね。
あ、パネルの色、明るさを抑えてるから。ちょっと待って。あ、でもなんかやっぱり iPhone の方は黒だけどちょっと白っぽい黒。
うん、後ろにバックライトがある関係でね。
すごーい。あ、Apple Watch の黒綺麗ですわ。
黒が綺麗な黒になってるでしょ。
あ、なんか意味が分かった。ありがとう。
分かった。
いや、分かった。
分かった、よかった、よかった。それでは次の記事はこちら、マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル、日本のキャリアに対して iPhone XR の販売補助金を提供？はてなという記事が上がってました。ウォールストリートジャーナルがアップルは日本のキャリアに対し XR の販売補助を出し始めたと伝えていますと。それを受け、早ければ来週にもキャリアを通して販売される iPhone XR は値下げされそうですということですが、これに関してソフトバンクから通知が来てた？
なんかね、今日、
うん。うん。
XR じゃないよ、でも。XS Max。
XS Max の方？
あ、XR もって書いてあるけど、しかも半額サポートで最大半額。うん、メールが来とって開いてないんだけど、
うん、
あ、今ね開いた。10R が最大総額6万2400円オフ。
ほう。
256ギガがね。
うん、
iPhone XS の256ギガ、うん、最大総額77,520円オフ。
ほう。
だって。
これは安く買えるかもよ、スキちゃん。
これでさ、
うん、
iPhone 売れたら続き作ればいいじゃんな。さっきのニュース。
でもこれはあくまでも在庫をさばくための補助金で、新たに増産はないんじゃない？
あ、そうなのね。
多分ね。
だいぶ安い。あ、
安いでしょ。半額だもん。
え、みんな買える？
いや、僕はこれ2年契約してるから買えられないのよ、今年は。
残念ね。
それが来年ならな、いいんだけど。
それじゃあ、私、いつまで？
月ちゃんのは来年の
3月、
2月、3月だっけ？
3月25日で2年。
ああ。で、できればそこまでは引っ張りたいわけか。
っていうか、2年経っても使うつもりだったんだけど。だって、何も不具合ないし。
まあね。
でもちょっとね、
うん、
今の液晶の話聞いとって、
うん、
改めてその、Apple Watch の文字盤の黒を見た後に、iPhone 見とったらちょっと嫌になったちょっとちょっとやっぱりなんか画面綺麗じゃないかもしれんと思って今見た。
まあ液晶と有機EL を並べたらやっぱり差はわかるよ。ただ液晶だけ見てたら気にならないだろうけどな。
いや確かにあのみっちゃんとその iPhone XS が出る前にその壁紙をこの入れたじゃん iPhone に。
ああはいはいはいはい。
でみっちゃんのペンと私のセブンって色が鮮やかさが違う。
ああ。
それはすごい思った。
まあ、そこが液晶と有機EL の差なんだろうけどな。
で今理由が分かったね。なんでその、うん、あなたの方のが綺麗に見えたか。
さあ、スキちゃん、カイカイムシが動き出したか。
あれ、カイカイムシ、そういう言い方する？買えないじゃん。
買えないのかい？
買えない、そんな言われ方したら買えない。いや、もっと大丈夫だもん、でも。
まあね。
まあ、これ売ればいいのか。
まあ、スタジオに出すとかね。それでは次の記事は、マックお宝鑑定団ブログですね。アップル公式ストア、DJI のドローンやスタビライザーなどを最大 21% オフで販売する特別限定販売を実施ということで、アップル公式ストアが DJI のドローンやスタビライザーなどを最大 21% オフで販売する特別限定販売を実施していますと。ただこれはブラックフライデーとは関係ないらしくてね、現在 DJI が開催している、DJI 自身が開催しているブラックフライデーセールに伴って値下げをしているので、Apple Store でも、特別価格値下げが行われていますよってことですね。一番安いのが、iPhone 用の、ジンバル、これが21% オフになってますね。あと DJI スパークドローンですね、これが 17% オフ。あと DJI マビックエアドローン 12% オフ。 DJI Mavic Airfly More Combo、 これが 10% オフということでお安くなってますよ。ドローンが
お安くなってるっていうか元が高いでしょ、ここ。
うん、まあねDJI Spark は 17% オフだけど55,000円。マビックの、なんかいろいろオプションがついたやつが 10% オフだけど107,200円。なかなかいいお値段ですね。まあ今年は DJI に限らず猫も杓子もブラックフライデー、ブラックフライデーってどうした、日本
去年まで
真っ黒
なかったよね。
うん、真っ黒い金曜日になっちゃったよ。
すごい、なんかテレビですごいブラックフライデー、ブラックフライデーって言うて、
そうそうそうそう、
どこの国ここみたいな。
欧米かって、そこまでいけ
ない、まさに。
はい、それでは次もマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。エキサイトのトーク配信アプリラジオトークでポッドキャストの配信が可能にという記事が上がってました。エキサイトが iPhone、iPad 用トーク配信アプリラジオトーク 5.2.1 を App Store にて無料配布を開始していますと。で、今回のバージョンアップでポッドキャストに配信登録を行うための RSS の URL を生成し、iTunes Connect のポッドキャストに送信することが可能になっていますということで、
どうする、
これからポッドキャストを始めようという方、お手軽に iTunes への登録ができますよと。まあ、RSS 吐き出してくれる機能がついたんで iTunes 登録が簡単になったよってことらしいですよ。まあ、うちはもうシーサーでやっちゃってるからこれを使うことはないですけどね。
え、でもこれで発信できる？
やろうと思えばできますよ。できるけど、できるけど、すでにやってる我々にはあんまし意味がないかな。これからちょこっとしたポッドキャストを始めようかなっていう方、使ってみてはいかがでしょうか。あなたもポッドキャスターだって。ん？
編集とかも楽なの？
いや、これはね、編集とかっていうあれじゃないと思う。録音したものをそのまま上げる感じ？ BGM とかつけられるのかな？
BGM がないといたしかないか？なんか。なんかこう、なんか殺風景っていうか。
殺風景
なんとか、ちょっと色があった方がいいかなって感じ。そうでもない？
まあまあ、あれば、越したことはないけどな。ただこのアプリね、というかこの、アプリで配信はマックス12分だけなんですよ。12分がうちがやろうとするとパート1パート2パート3パート4とかって
短くすればいいじゃん。
あ、効果音入れられるって書いてあるわ。だけど効果音は入れることは可能みたいですね。効果音といってもね、あ、でも音楽も入れようと思えば入れられるな。あのピンポーンとかブーとかね、そういう音も出せるみたいですよ。
あのみちゃんがもう読み間違えしたらブーとか。
ブーって。
ブーブーブーブーブーブーブーって言うとかなきゃ。
ブタか。
ブタです。これぐらいでいいんじゃない？毎日だったり。
スキちゃん一人で喋る？
12分ぐらいで喋るか。
12。 ということで、まあ、皆さん挑戦してみてはいかがでしょうか。
いいかもね、やってみたいなと思ったら。
うん、
どうぞ。
はい、それでは次の記事です。こちらはエンガジェットかな、エンガジェット日本語版にあった記事です。アメリカ政府同盟諸国にファーウェイ製品の使用中止を求める、使用しない国には資金援助の提供もという、トランプさんの暴挙ですよまた。アメリカ政府が中国のファーウェイ製通信機器の使用を中止するよう同盟諸国に求めているとの報道がアメリカウォールストリートジャーナルより伝えられていますと。アメリカ政府関係者によると、ドイツやイタリア、日本などすでにファーウェイの機器が広く採用されている友好国の政府機関や通信関係者にサイバーセキュリティのリスクを訴えかけているとのことということですね。また中国製の機器を使用しない国には電気通信開発のための資金援助を拡大することを検討しているとされていますと。アメリカさんがファーウェイを締め出しにかかっていますよ。まあ、ファーウェイの機器は持ってないからな。
これ使用しない国には援助してくれるけど、
うん、
使用しとったらどうするの、嫌がらせですか、
こらーって怒ってくるかな。どうすんだろうね。はい、まあ通るのかね。よくわからんけど、トランプさんのやることよくわからんけど。
なんか子供みたいだよね。
子供がだだこ寝てるみたいだよな。
うん、ちょっとね。
ってこんなこと言ってると CIA に目つけられるかもよ。
さらわれる。
さらわれる。拉致されるかもよ。はい、それでは最後に。今日お休みでしたスキちゃんが探してきてくれたとっておきのニュースを、
なんでそういうね、いちいちいちいちい
ちいちいちいちいちいちいちいちいちどうぞ。
はい、このニュースは J キャストニュース、
そうですね、
ビジネス&メディアウォッチっていうところのニュース、
うん、
です。ユニクロアンパン、ネット転売相次ぐ、感謝の気持ちなのに広報も困惑というニュース。
ほう、
私知らなかったんですけど、今ユニクロさん、今っていうか昨日
1日だけの話、
うん、ユニクロ店舗で無料配布されたアンパンがフリマアプリなどに相次いで出品されている、
うん、
値段はだいたい1個500円前後で、すでに売買が成立しているケースも目立つということなんですけれども、この
状況これなんでもともとアンパンなの、
いや私もそれは分からんけど、
うん、
あの誕生感謝祭って今やっとるじゃない、
あ、その絡み、はいはいはい、
アンパン袋にそうやって書いてあるよ、で、
うん、
この状況をユニクロの広報担当者は取材に対して、店舗にお越しいただいた方へ感謝の気持ちを込めて配布したものですのでと困惑を隠せないそうです。そりゃそうだ、
これは何、全国で配られたの、じゃなくてこれビックロ新宿だけ、
いやーそこは分かんないんですけど、
うん、
ですね、昨日からその34周年の誕生感謝祭キャンペーン 日始まったんですけど、
うん、
昨日初日限定企画で個数が限られていて、
うん、
でもねビックルだけじゃないと思うよ多分
わからない全国で配ったのかな。でも全国で配ってたんならでもオークション出す人は出すか。
だって仕事で行けないじゃん平日だから。
まあね。
でももしかしたらそのビックルさんだけだったら余計だよね。その1個500円とか、
うん、
なんか1000円以上の値段つけてる強気な出品者もおるって
アンパンに
みっちゃんみっちゃん、これはあれですわ。
どれですか？
新宿、ビックロ新宿東。わからんけど。
うん。一店舗だけってこと？
中村アンさんが今コマーシャルに出てるじゃん。
うん。
中村アンさんご本人から直接手渡していただいた中村アンパンです。あ、でもわ
からん。ダジャレ？
この出品者の人がそうやって言って出しとったらしい。
ああ
中村あんだっけ中村あんぱん。
ってことになるとビックロの新宿東口店だけで配られた可能性あるな。
それはちょっといけんよね。あと、うん、どっちにしてももらえんかったけど、ユニクロあんぱんなんだっけ。ビックロあんぱんじゃないでしょだって。
ああ、まあ正式の店舗名がビックロユニクロ東、あ、新宿東口店だから、まあいいんじゃない。
いやいや、配られたのがね。
うん。
あ、でもユニクロで無料配布されたっていうことしか書いてないよ。
これが全国で配られたもんなんかはどうなのか、ちょっと、今一つわかんないけどな。わかんないな、どっちか。
今ちょっと記事探してるんですけど。
うん。
ちょっとね、今日ゲームしすぎて目が見えないよね。
なんじゃそりゃ。
あのやっぱりビックルだけじゃないみたいでしょ。
そうな
の？うん、一人一個だけど。全国で11万個。
あ、これじゃあ結構全国で配ったってことか。なるほどね。
ですって。
でもそこまでお金出してアンパンはいらんかな。あんこ大好きなすきちゃんは500円でも買うか。
あのね、
うん、
ただのアンパンじゃないと。
中村アンが入ってる。
違う、ホイップが入ってる。
ほう、ホイップクリームと
あ
んのコラボ、ね、
ちょっとなんか今年のは分からん、うん、過去にはそんなアンパンもあったって書いてあるね。
あ、毎年配ってるってこと。
いろんなパンだね。
逆になんでパンなのかな。今今年は中村アンがおるから中村アンパっていうとダジャレかなと思ったけど、
ちょっとそこは分かんないですけど、なぜアンパンかかってんの。
分かんない。ユニクロとアンパンは何かつながりがあるのか、ちょっと検索してみろか。ユニクロアンパンで、
ユニクロのアンパンは1984年に広島でユニクロ1号店がオープンした際に配られたのが始まり、
うん、あ、そういうつながりが一応あるわけだ。
で、朝早くから並んでくださったお客様に朝食代わりとしてアンパンと牛乳を配布したことに由来しとる。
へー、それでアンパンなんだ。
あ、でね、例年やっとったんだけど、
うん、
2013年を最後にしばらくなかったらしいんだけど、
うん、
これが今年
再開したというか、
平成最後の感謝祭に
復活したんだ。
ちょっと待って、
なんかしりちゃんがなんかしりちゃんが
そうそう、5年ぶりにやったみたいですね今年は。こんな話も知らんかった、パン配られてるなんて。
今ユニクロアンパンで検索かけたら、ユニクロ創業感謝祭アンパンゲット2013年の64周年の場合とかっていう YouTube が引っかかってきたけど、
知らんかった。テレビではさ言わんじゃん、アンパン配ってるとか、水筒、
うん、
もらえる、
はあ、
私水筒はなんか毎年配ってる気がするんだけど。
アンパンがあったんだね。
それはな、知っとったら私休んで並んだかもしれんな。あんこ好きだもん。あんこ好きですもん。
あんこ好きの好きちゃん。
いや
そうなんだ。本当はね、5年ぶりに復活。あ、だからアンパンは漏れなく配って、ステンレスボトルが1万円以上購入の人に先着で配ったってことか。
うん、アンパンも数量限定だって。
あ、数量限定だけども、あの早いもん勝ちってことだね、アンパンは。買った人かな？
いや、配布してんでしょ、だから。
配布だから、アンパンはだから早いもん勝ちってことだよな。
うん、時に並ぶんでしょ。
で、水筒は1万円以上買わないとダメなんでしょ。
あ、確かそうだった。
うん。
ただね、ただで配るってメルカリに行くんよ。あの、アップルストアの T シャツもそうだったじゃん。
はいはいはいはい。
あの、売る側にしたらすごいこれ悲しいよね。あの、なんでもかんでも今メルカリに出てくるじゃん。自分でお金出して買ったもんならまだしもよ、あの田舎者のために都会の人がさ、お正月に並んで福袋買ってくれる、それを高くでオークションとかに出してくれる、それを待ってる好きちゃんみたいな、
うん、
だけどこれただでもらってるのによ、
うん、
それをお金に変えるという、
それはちょっとだな。
しかもね、食べるものだよ、これ。食べるものを売れずに売ったらもう諦めて自分で食べるのかな、賞味期限。
そういうことだね。
まだあるのかな。
気になってる、気になってる。はい、ということで、まあ、アンパン話を初めて聞いてびっくらこーんですね。以上本編でした。それではエンディングに行きます。
はい、
エンディングいくよ。
全部ソードアウトになってます。
あらまあそうなのね。
はい、
はい、じゃあ本編いきます。
え、これって
本編じゃなくてエンディングいきます。
びっくりした。私今あれ、私ボケたかいなと思って、あんたそりゃご飯食うとかいないわしゃみたいなあれでしょ。
そうだね。
私の方がボケたかと思った。じゃあもう。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャスト、ただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。
うんうんうん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の1774回が上がって、はい、さんぽさんが、セラミックやハロゲンのザハロゲンハロゲンなど赤外線ヒーターは速攻で暖かくなるけど、赤外線が届くヒーターの前しか暖かくなりません。部屋の暖房としてはあまり向いてないと思います。また消費電力が大きいので、電子レンジや電気ボトンなどと同時に使うとブレーカーが落ちるかも。もうなんか自分の声聞こえてくるって上手に読めない。
はい、ありがとうございます。部屋を温めるには向かないってことか。
部屋を温めようと思ってませんよ。自分を温めようと思ってるだけですけどね。
はい、ありがとうございます。
ちょっと消費電力のことはね、確かに考え
気にはなる、
はい、ありがとうございます。ハムトンクスさんが、一応アップル来てみた、台北101、このキーボード何タイプ？わら、ということで。
中国語のキーボードだね。
台湾にやっぱ昨日桃園空港だったよね。
うん。
すごい。
でもこれで打とうとすると、その漢字が分かってないとダメだよな。
え、これで。
うん。
日本語
組み合わせるのよ。日本語？あのローマ字入力ならできるよ。
うん、それでいいじゃん。
うん。
でもなんかあのひらがなみたいな字もあるね。カタカナみたいな字とか。
ああ。
スとかセとか
サとかみたいなのもあるな。
カタカナのムとか。
N なんかはムだよな。
なんじゃこれ。と思って。
だからその漢字に使われてるこの言葉を組み合わせて作るんでしょ。
例えば？
例えば？例えば、例えば、例えばなんだろうね。
月と女でかぐや姫とか。
そんな字あるのか。
綺麗だね。
アルファベットの T はこれ行人弁でしょ。だから行人弁でその右側に何を持ってくるかで字が作れるんじゃない。
本当？
うん。
ほん
まだ。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。台湾いいですね。はい、うーちゃんが、コイキング焼き、横浜駅西口前です。ガンさん知ってるのかな？あ、ガンさんはポケモン GO はやってなかったか？ってことで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。コイキング焼き。
タイ焼きだろ？
あ、そうか、コイキングってタイみたいな格好。こうだもんね。
うん。
へえ。みっちゃんが勝手にやっとん、ちゃんと。あ、やっぱり音が出ちゃった。
許可取ってるんかなってな。多分味は普通の カイ焼きと同じような気がするけどな。
どうなんですか、何が入ってるかというね。
鯉の身とか。
うーちゃん買わんかったんかな。
どうなんだろう。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。コメント以上です。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
あと LINE の方で、あの出雲ナンバーの絵柄が決まったっていうニュースを上げてくれてますね、ケイちゃんが。ヤマタノオロチをバックに。ん？
いや、紹介した件には聞いとる人にはわからんかもしれんよ。
あ、この記事をか、
うん、
これはポケットよ、また一旦サファリを落とさなきゃいけないか。一旦サファリを落としてポケットに入れとくか。これ後でURL を記事の方には貼っておきたいと思いますけども、出雲ナンバーはヤマタノオロチデザイン決定ということでね。これあの出雲市民はね、アンケートが来てたんですよ。4種類の絵柄の中からどれがいいって。でそこの中でどうも一番多かったのがヤマタノオロチだったと。
他は何のデザインだった？
あとね、出雲大社のお社とかね。
ああ。
それから新宿だったかな、嫁ヶ島
はもう松江じゃん。こう、
あ、嫁ヶ島じゃないな、なんだったっけ、なんか4種類あった。なんか4種類あった。
え、出雲そばとか。
いやいや、出雲そばはなかったと思う。ちょっと待ってよ、あれ確かオンラインでもアンケート答えられたから、出雲、
ちなみにこれ県庁所在地差し置いて出雲ナンバ
ー、うん、
松江ナンバーできるの。
いや、松江ナンバーは知らないけど。
おか、それなんか失礼だよ、松江に。
いいんじゃない。いいんじゃない。あ、これだな。一つはね、雲、あの八雲の雲、
八幡じゃないです
よ、出雲大社のあの本殿の屋根に書かれてたあの雲をデザインしたものが一つと、で2番目がこの今回決まったオロチ、
うん、
で3番目が神話の国出雲ってことで、マガタマとかウサギとかがデザインされたもの、
うん、
それから4つ目が稲佐の浜の夕日に舞う出雲神楽。
なんかさっき見たの言ったのと全然違うじゃん。
本当だね。僕はこれ嫁が島かと思ったら違うわ。あの稲佐の浜のあの島があるじゃない、
うん、
島というか岩。それと、あ、5つだったんだな。出雲神楽。まあ、これもヤマタノオロチだけどね。
なんか適当なこと言ってたな、なんだ。
ここの中からどれがいいっていうアンケートがあったんですよ。
これいいよね。
ヤマタノオロチ。これもちょっとポケットに入れといた後でテキストの方に貼っとこう。もともとこんな案があったのよっていうのをね。この選ぶ、バックが白なんでね。
あ、
今回選ばれたのがね、一番シンプル。
あの今音声切れたの何？
わかんない。なんで音声、スキちゃんの方の音声が聞こえなくなったんだろうと思ったけどね。一生懸命喋っとったけど。
そうなんですね。
うん。 ポケットの一番最後にこんなのがあるよ、どれがいいっていうページの URL はとりあえず貼り付けたんで、今スキちゃん見ようと思えば見れるとは思いますよね。見れてる？
見て見て。
今回選ばれたのが一番スッキリはしてるよな。
そうですね。
うん。あとはナンバープレート全体を使った感じだけどな。
あ、さっき出雲大社って言ったけど出雲大社ないじゃん、
ね、大社なかったね。あ、だからまあ言ってみれば一番が出雲大社っちゃ大社だ。
あの締め縄か
真ん中はね。
うん、
そうそう。でそのヘリの雲があの出雲大社の本殿の屋根の上に書かれてた7つの雲、八雲だからだいたい8つ雲がなきゃいけんのに雲が1個足りないというね。どこ行っちゃったのって話だったんですね。あの戦軍の時に上上がって見れたんだけどね。
よその人が見ても出雲ってやっぱり山田の王子だと OK ね。
うん、この3番目のウサギのデザインが入ったのも可愛いっちゃ可愛かったけどな。
でも出雲にウサギが関係あるのは知らんと思う。私もだって最初なんでウサギなんだろうと思ってたもん。
ああ、まあ確かにね。
なんでだっけ、大国主の御子だっけ。
大国主の御子のペットでしょ。
ペット大国主の御子稲葉の白ウサギ助けた系じゃないの。
まあそういうことだな。
ペットって
ペットみたいなもんじゃん。
そんなのかいな。
まあこれでも発行されるのは2020年の話だからな、まだまだ先の話ですからね。
もうなんか変える気満々な発言してましたけど、さっき。
金額調べたら1万円ぐらいかかりそうだなと思って、1万円かと。
絶対買えるよ、1万円ぐらいだったら。
次車買えるときは買えるだろうけどな。
もう、そうだ。
まあ、次変えるときには、これ強制的に出雲ナンバーになるのかな？出雲市内に住んでたら。島根ナンバーか出雲ナンバーかを選べるのかな？よくわかんないな。
だって2020年から出雲ナンバーの交付が始まるんだっけ？
うん。
だっけ、この図柄じゃないと普通の白い。
白で出雲ナンバーになるのかな。
なんでしょうだっけ。
そういうことかな。
それだけでいいじゃん。自分で書いときなさい。
自分で書いたら怒られるよ。
このバッグにあの空海 IT ニュースの絵書いときじゃん。
捕まるわ。
薄く。
薄く。
でもしなんか捕まって何ですかこのナンバープレートって言われたら。え、何がですかって言って、え、いや知りませんよ、これ、え、何色がついてますとか言って、
スキちゃんが悪さがきしたんですよって
、私の名前出さんだよ。誰かの迷惑行為だって。
迷惑行為だって。のところで皆さんコメントありがとうございました。
だいぶ前に言ったよ、コメントありがとうございましたって。
言ってから、あ、待てよ、さっき言ったぞと思って。
今日娘ちゃんが急に帰ってきてるんだけど、もう早く、もういい、終わっていいよ、はい、娘とも行け。
スキちゃんも寝たいだろ。
うん、私明日早起きだし。
早起き早起き
早もういけ。 みたいな娘の子って。
はい、ってなとこで、まあ皆さんあと3連休2日残ってますけども、楽しんでね。
何するんかな。
はい、以上、空海 IT ニュース1775回11月23日でした。お届けしたのは、
明日は魔法使いの映画を見に行くぞのすきちゃんと、
見に行くぞのみつなでした。それではまた来週月曜日に、さんし、
ただもの、
ただものだんだん。
何か言って喋らんの？
喋るの？
じゃあ切る。肉も食べたい。
ほう。
Coming IT news.